This morning, we're studying through 1 Samuel.
今第一サムエル記を学んでいます。
And this morning we are on 1 Samuel 27. So if you could please open to 1 Samuel 27.
今朝は第一サムエル記の27章から学んでいきます。
And we'll read verse 1.
では第一サムエル記の27章一節を日本語でお読みします。ダビデは心の中で言った。私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。ペリシテ人の地に逃れるより他に道はない。そうすればサウルは私をイスラエルの領土内でくまなく探すのを諦めるであろう。こうして私は彼の手から逃れよう。
David has just experienced, if you remember last week, David had just experienced a great deliverance from the Lord.
ダビデは先週学びましたけれども、まさにこの主による本当に偉大なるこの救いの救出劇を経験したばかりでした。
He had been running from Saul.
彼はずっとサウルから逃げていました。
And it looked like Saul was going to destroy him.
で、まあ、もう今にもサウルがダビデを滅ぼそうとしていました。
And the Lord caused a deep sleep to come upon Saul and all of his men. So David was allowed to go down to where Saul was and take his water bottle and his spear.
主が、このサウルの陣営に深い眠りを与えられましたので、ダビデは、そのサウルの陣営の中にこう忍び寄っていってですね、そこに入って彼の槍とそれから水差しを取ってくることができました。
And then David called to Saul from the top of the hill and you know said, Saul, here am I, and showed him the spear and the water jug. And when Saul saw it, he confessed, I have been unrighteous.
そして、ダビデはその丘の上からですね、サウルの方に呼びかけて、この取ってきた槍と水差しを見せました。するとサウルはやっと自分が間違ったことをしていたということに気づき告白しました。
And Saul confessed that he had been unrighteous, and then Saul left.
サウルが、私はずっと愚かなことをしてきたと告白をして、で、まあ、そこで去っていきました。
It was obvious that the Lord had intervened, and the Lord had saved David again.
主がそこに介入されたことは明らかです。
And here now, right after this supernatural deliverance, where it was undeniable that God had intervened, it begins here in verse 1, and it said, David said in his heart, Now I shall perish someday by the hand of Saul.
ここでこのもう神がこの超自然的な力を持ってダビデを救われたというのは明らかな紛れもないことでしたけれども、介入されたというのは紛れもないことでしたけれども、その直後に今読んだ一節のところでダビデは心の中でこのように、私はいつかいつの日かサウルの手にかかって滅ぼされるだろうと言いました。
ダビデ is getting fearful.
ダビデは恐ろしくなってきたんです。
You know, depression often comes when there's this internal conversation. It's a David said in his heart.
この落ち込みというのは、心の内側で起こるこの会話によって、それがこうもたらされてしまいます。
David, you know, it's when we have this inward conversation, and it's there that the fears become enlarged.
心の中でいろいろとこう会話を持つことによって、ダビデも心の中で言いました。それによってだんだんその恐れというものが大きくなってしまいます。
And our confidence begins to erode.
そして自信というものがだんだんこう蝕まれていきます。
And our faith begins to evaporate.
そして信仰が、だんだんと消滅していきます。
And oftentimes we start believing things that are not even true.
そして私たちは時に、真実ではないことすらこう信じ始めてしまうようになります。
In David's case, the truth was Saul was gone. He would never see Saul again in his life.
ここで、 の真実は、実はですね、ダビデはもう決してこの後サウルに会うことはありませんでした。サウルはもう、ここからダビデの元から去っていって、二度と会うことは
なかったです。 But here is David talking to himself and says, Saul is going to do me in. I'm going to be destroyed.
でもダビデは自分自身に、語りかけて、サウルがまたいつかやってきて、私はいつの日か滅ぼされてしまう。皆さんもそのような経験、ないでしょうか。自分にこう話しかけてしまって、そして何かどんどんどんどん恐れというものが大きくなっていって、真実ではないことだでももう信じてしまうようになる。
Now, what David should have been doing, he should have been talking to the Lord.
ダビデは何をするべきだったんでしょうか。彼は、実は主に語りかけるべきだったわけです。
Instead of talking to himself,
自分自身に語りかけるよりも、
casting his cares upon the Lord.
彼のその心配事というものを主に委ねるべきです。
Gaining perspective from the Lord.
そして主の見解というものを主からいただく必要がありました。
Normally, David was very good. That's what made him outstanding, is that he was one that would do this.
通常ダビデはそういうことに関しては非常に長けた人でした。普段はそれがよくできていました。
And Philippians.4 verses 6 and 7. These are great verses that we should probably we would do well to memorize these.
ピリピ人への手紙の4章の6節7節、ここは本当に覚えておくと良い箇所だと思います。
Okay, and Mika, can read those, please.
ピリピ人への手紙4章の6節7節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
Okay. I'm just, seeing, while we're here, the air conditioning is a,
エアコンが、
is a big concern for us, and it's not so easy. So, but don't be anxious about it.
まあ心配しないでください。
We'll just, you know, Lord, help us to get that air conditioning going.
主がちゃんとこのエアコンをケアしてくれます。
This is such a great verse to meditate on.
この今読んだ箇所は本当に黙想するのに非常に素晴らしい箇所だと思います。
When you're struggling with worry and anxiety, and sooner or later we all do.
何か皆さんが心配事とか不安とかに悩まされるようになったらば、もう遅かれ早かれ私たちはこういうところを経験します。
Learn to pray and give that to the Lord.
祈って、そしてその悩み事を主に渡すということを学んでください。
Because if you look at those verses, it is a promise from God.
今の箇所を見ますと、これは主からの約束です。
And I encourage you, when you do, pray in a way that is clear, that articulates what you're needing, what is bothering you.
この祈るときに、何が自分をこう不安にさせているか、何が自分の中で妨げになっているかということをはっきりと祈りの中で主に言い表す。
Like David should have prayed, Lord, I'm afraid of Saul. What should I do?
例えばダビデもここで本当でしたら、主よ、私はサウルが怖いのです。どうしたらいいでしょうかとはっきり聞くべきでした。
And the reason I say this is because I have found that even though this seems rather obvious, it seems rather simple, oftentimes I believe we don't do it.
これはちょっとこう耳で聞くだけだと簡単なことのように聞こえますけれども、でも実はなかなか私たちはこれができません。
We can spend hours, you know, we can spend hours talking to ourselves, having, you know, wrestling with these inward thoughts. What's going to happen? Oh, this guy's going to do me in. It's, and just going round and round without actually coming and casting our cares upon the Lord.
私たちはこう何か悩み事とか不安とかが生じたときに、それをすぐに主のところに行って主に明け渡すのではなくて、むしろもう何時間も費やして自分自身と語り合ってしまって、どうしたらいいんだろう、ああしたらどうなるかこうなるかと自分にと語ってしまう、その時間に何時間も費やしてしまいます。
or we can think we're praying but we're not really praying clearly because we maybe just oh Lord you know I just feel so rotten in this and kind of doing the same thing without getting around to saying very clearly Lord you knowHelp me with this problem.
もしくは、祈ったとしてもなかなかこのはっきりと確信をついて祈ることができずにですね、こうぐるぐるぐるぐると同じようなことを、まあ、周りを巡ってしまうような祈り方になってしまって、なかなかはっきり主よこの問題に対してどうしたらいいか助けてくださいと、クリアに語ることができません。
normally, as I said, normally David was very good at this.
ダビデはですね、日頃はこれがよくできている人でした。
He was better than most people.
他の人たちよりもよくできる人でした。
But we find here
でもここで彼は、今つまずいてしまっています。
And one of the reasons was probably David was tired.
で、その理由の一つはおそらくダビデはもう疲れてしまっていたのではないでしょうか。
He had a prolonged trial with Saul. You know, it happened again and again over a period of time, and he was tired out.
彼はもうこのサウルとの問題に関してずっと繰り返し繰り返し同じようなことが行われていましたから、もう疲れ切ってしまっていたと思います。
And also, I have found that.After there is a mountaintop experience, after there's a great victory, often right after that, there's a valley experience.
そしてまたですね、よくあるのが、この頂上に、山の頂上にいるような経験をした直後というのは、今度はその逆にですね、谷底に入ってしまうような、そういった経験をするということがよくあります。
That it happens to characters in the Bible.
聖書に出てくる登場人物にもそういったことがよく見られます。
Remember Elijah? Elijah had this spectacular victory over the prophets of Baal.
エリアという人を覚えているでしょうか。彼は、このバールの預言者たちに対して本当に偉大なる勝利を得ました。勝ち取りました。
He challenged their God and Baal didn't answer them, but he calls on God and fire comes from the heaven and just burns up the sacrifice and the whole nation said, "The Lord, He is God."
バールの預言者たちを集めて、そして、エリアと対抗してですね、それぞれが神に生贄を捧げますけれども。エリアが捧げた生贄に対して主がそれを火を持って答えてくださいました。そして周りにいた人たちが主こそ本当の神であると、まあ、神を崇めるようになったということがあります。
He goes into the wilderness and he's depressed. He's so depressed he wants to die.
でもその直後に彼は荒野に行って、そして非常に落ち込みました。そしてもう死にたいとまで祈っていました。
And here is David. He's just seen God's deliverance. You know, Saul, his persecutor, has confessed in front of everybody. I was unrighteous, and he leaves him. And then David goes into this fearful depression.
ダビデもまた同じように、この直前に本当に大いなるこの救いというものを経験して、自分は主の前に正しいものであるということをサウルにも証明し、そしてサウルが去っていった、そういった経験をしたばかりですけれども、その直後に彼はここで非常に落ち込んでしまいました。
Maybe you've had that happen. I know I have. I've had times when it was just, you know, really great. And then sometimes right on the heels of that, that's when we're kind of vulnerable.
皆さんも同じような経験があるんではないでしょうか。私はあります。本当にその素晴らしい死を体験するようなことを経験した直後、そういった時というのは実は無防備になっているということがあります。
let's move on in the story. Verses 2 through 7.
では続けて、2節から7節をお読みします。そこでダビデは一緒にいた600人の者を連れて、ガテの王マオクの子アキシュのところへ渡っていった。ダビデとその部下たちはそれぞれ自分の家族とともにガテでアキシュのもとに住み着いた。ダビデもその二人の妻、イズレール人アヒノアムとナバルの妻であったカルメル人アビガエルと一緒であった。ダビデがガテへ逃げたことがサウルに知らされると、サウルは二度とダビデを追おうとはしなかった。ダビデはアキシュに言った。もし私の願いを叶えてくださるなら、地方の町の一つの場所を私に与えて、そこに私を住まわせてください。どうしてこのしもべが王の都にあなたと一緒に住めましょう。それでアキシュはその日ツケラグをダビデに与えた。それゆえツケラグは今日までユダの王に属している。ダビデがペリシテ人の地に住んだ日数は1年4ヶ月であった。
So David once again goes to the city of Gath in the land of the Philistines.
ここでダビデはもう一度このペリシテ人の地であるガテというところに行きました。
And you may remember back in chapter 21 he had fled to Gath.
覚えていらっしゃるでしょうか。21章のところでも、ダビデは、逃げてこのガテというところに行きました。
He had wanted to get away from Saul, and he thought, well, Saul won't come here.
サウルから逃げようとして、まあ、ここだったら彼は来ないだろうと言ってそこに逃げていきました。
And that time, while he was there, the people started talking and said, this is the guy that they sang songs about. You know, and they started talking about the song, you know, David, Saul has killed his thousands, David is 10,000s.
でもそこでダビデはですね、その町の人たちが彼のことについて、この人が歌われてた人じゃないか、サウルは千を殺し、ダビデは万を殺したという、あの歌に歌われてた、まさにその人じゃないかと話しているのを聞きました。
He's in the city and he hears people talking about him and he gets worried. And you know, the city, the gates are closed and so David doesn't know what to do. He starts acting like a crazy man and he goes and he's clawing away at theat the gate, letting his spit run, and so that you know they'll think he's a crazy man.
それを聞いたダビデはですね、その町に行って、その町の人たちがダビデのことについて噂しているのを聞いて、もう恐ろしくなってしまって、町の門は閉まっていますから、その門のところへ行って、もう門をこう引っかいたりですね、よだれをひげに垂らしたりして、気違いのようなふりをしました。
And the king said, "Let the guy out. You know, I don't. Do I need another crazy man in the city?"
それを聞いた、王はですね、門を開いて彼を行かせなさいと、私にこれ以上気違いが必要だというのかというふうに言いました。
And now David is coming back.
そして今ここでダビデはその町にまた戻ってきています。
It seems crazy.
ちょっと気がおかしくなったのではないかと思います。
But he's got six, this time what's different, he has his 600 men with him.
まあ、今回はですね、600人の部下を引き連れて彼は来ました。
But he's not thinking clearly.
でもまあ彼はあまりこうクリアに物事を考えられていませんでした。
He's been letting discouragement get the best of him.
彼はこう落ち込んでいましたから、その状態での結果こういうことを起こしました。
And once again, we find that David is looking to his own ability.His own, scheming rather than to the Lord.
ここでまたダビデはですね、実は主に頼るのではなくて自分のこの計画に頼ろうとしてしまいました。
And he's seeking refuge in the city of the enemy.
そしてこの敵の、町に、まあ、隠れ場を求めていきました。
And you know that's true. Whenever we allow fears to kind of rule in our hearts, we start then looking.
私たちもまた同じで、この恐れが湧いてくるのをそのまま放っておくと、私たちはその解決を求めて、このように解決を求めようとしてしまいます。
And we run to the world and we start putting our confidence in our ability to, you know, how well we can deal with the world, how well we can, you know, work the system.
私たちはそのこの世での自信を持とうとしてしまって、この世でうまくこういった問題が対処できるというところに、自信を取り戻そうとしたり、そのシステムがうまく、いく そこに解決を求めてしまいます。
And when we do this, our faith begins to vanish because we start to see that our deliverance is something we have to accomplish. We have to work out for ourselves.
で、そういったことが起こりますと、私たちの神に対する信仰というものはだんだんこう減っていってしまって、そして私たちは自分でこの自分を救うということを成し遂げていかなければならなくなります。
Well, Achish, the king, gave David and his men the city of Ziklag to live in.
ここでアキシという人は、ダビデにですね、ダビデとまあその部下たちが住むようにとスケラグという町を与えました。
Interesting. If you look in the book of Joshua 15:31, the Lord had given that city to the nation of Israel, to the tribe of Judah, but they had never actually possessed it.
面白いのはヨシュア記を見ますと、ヨシュアの15章の31節のところに、実は神がこのツケラグという町をユダ族に与えているところが書かれていますけれども、実際はこのユダ族は、このところを手に入れることはしていませんでした。
Well, let's read now verse 8 and let's go into chapter 28 too. So verses 8 through 28 too.
では8節から28章の2節までをお読みします。ダビデは部下と共に登っていって、ゲシュル人、ゲゼル人、アマレク人を襲った。彼らは昔からシュルの方、エジプトの国に及ぶ地域に住んでいた。ダビデはこれらの地方を撃つと、男も女も生かしておかず、羊、牛、ロバ、ラクダ、それに着物などを奪って、いつもアキシュのところに帰ってきていた。アキシュが今日はどこを襲ったのかと尋ねると、ダビデはいつもユダのネゲブとかエラフメール人のネゲブとかケニ人のネゲブとか答えていた。ダビデは男も女も生かしておかず、ガテに一人も連れてこなかった。彼らがダビデはこういうことをしたと言って自分たちのことを告げるといけないと思ったからである。ダビデはペリシテ人の地に住んでいる間、いつもこのようなやり方をしていた。アキシはダビデを信用してこう思った。ダビデは進んで自分の同胞イスラエル人に忌み嫌われるようなことをしている。彼はいつまでも私のしもべになっていよう。その頃ペリシテ人はイスラエルと戦おうとして軍隊を招集した。アキシはダビデに言った。あなたとあなたの部下は私と一緒に出陣することになっているのをよく承知していてもらいたい。ダビデはアキシに言った。よろしゅうございます。このしもべがどうするかお分かりになるでしょう。アキシはダビデに言った。よろしい、あなたをいつまでも私の護衛に任命しておこう。
David had been thinking probably that his scheme had been working.
ダビデはおそらくここで自分の計画はうまくいっていると思っていたと思います。
You know, he's got everything under control.
すべては自分のコントロール、自分でちゃんとコントロールできている。
Achish was thinking that he was attacking Judah, and all the while he's really attacking these other people.
アキシュはダビデがユダの人たちをまあ襲っていると思っていました。でも実際は彼はダビデはそのユダの敵を襲っていました。
アキシュ
はそれを知らないけれども、でもこれでいいんだ、全部私はちゃんとコントロールできていると思っていたと思います。
And then Achish comes to him and said, David, come with me. We're going to fight Israel and you're going to be right there with me.
そしてアキシュがこのダビデの元にやってきて、あなたは私と一緒に来なさい、我々はこれからイスラエルを襲うことにする。
ダビデ
はここでこう義務を負わせられてしまいます。彼は、まあ、実際はこの自分の同胞をと戦うということはしたくなかったのです。
But what can he do?
でも、まあ、ここで彼にどうすることができたでしょうか。
And this is often the case. Whenever someone relies upon their own cleverness, there may be, for a season, it may seem to work. It may seem, well, everything's under control. I've got it. No problem. 大丈夫. But then, all of a sudden, a problem comes up and sooner or later it catches up to them. Sorry.
人がですね、大丈夫、人がその自分のですね、その賢明さ、そういったものに頼ろうとするときには、まあ、しばらくの間はそれでこう自分のこう計画がうまくいって、あ、ちゃんと全部コントロールできていると思って、あのうまくいってるように見えるかもしれませんけれども、でも遅かれ早かれやがてその自分の、考え出したその計画に、まあ、自分が巻き込まれてしまう、足をすくわれるということがあります。
So for a time it feels like, yeah, I'm getting away with it.
ですから、あ、私はちゃんとこれうまく処理できてるなと感じる時があります。
You know, sometimes people feel this about the Lord and feel this about their sin even, that, you know, look, I'm getting away with it. Life's going fine.
時にそれを、人は神に対しても、また自分の罪に対してもそういうふうに考えてしまうところがあります。あ、私はちゃんとこれうまくやってるじゃないか。でも、そういったところにから足をすくわれてしまう時というのが来ます。
Let's read verses 3 through 7.、
はい、では3節から7節。サムエルが死んだ時、全イスラエルは彼のために痛み悲しみ、彼をその町ラマに葬った。サウルは国内から霊媒や口寄せを追い出していた。ペリシテ人が集まってシュネムに来て陣を敷いたので、サウルは全イスラエルを召集してギルボアに陣を敷いた。サウルはペリシテ人の陣営を見て恐れ、その心はひどくわななえた。それでサウルは主に伺ったが、主が夢によってもウリムによっても預言者によっても答えてくださらなかったので、サウルは自分の家来たちに言った。霊媒をする女を探してこい。私がその女のところに行ってその女に尋ねてみよう。家来たちはサウルに言った。エンドルに霊媒をする女がいます。
Saul is freaked out.
サウルはここで非常に恐れました。
When he looks out and he sees this huge Philistine army encamped against him.
この非常に巨大なペリシテ人の陣営をが自分の周りを囲っているのを見たときにです。
Saul had spent his time and his energy pursuing David, and all the while, the real enemy, the Philistines, had been getting stronger and stronger.
サウルが多くの時間とエネルギーを費やしてダビデを一生懸命追っていたときに、実は彼の本当の敵であるこのペリシテ人たちは非常に強くなっていました。
And now he has to fight them.
そして今サウルはその本当の敵と戦わなければいけません。
You know, we need to be careful that we don't spend our time and energy fighting against the wrong enemy.
私たちもまたこの間違った敵に対して多くの時間とかエネルギーを費やさないように気をつけなければいけません。
Ephesians 6:12 says, For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness in this age, against spiritual hosts of wickedness in heavenly places.
エペソ人への手紙の6章の12節には、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですと書かれています。
And we can spend time fighting the flesh, fighting flesh and blood. And when we do, we end up getting weak and we don't have energy left over to fight our real enemy.
私たちは、この血肉に対する戦いに対して多くの時間を費やしてしまうことがあります。そうすることによってこう自分たちが弱くなってしまって、本当の敵と戦うそのエネルギーがもう残っていないという状態になってしまうことがあります。
The real battle is in the heavenlies, and the real battle should be waged in praying.
本当の、戦いというのはこの天における戦いであって、そして私たちは実はこの祈りを持ってこれに戦っていかなければいけないわけです。
or, you know, the things of the spirit, but we can spend all of our time and just get so worn out, we don't really, we never get around to praying because we're taking on the fight in the physical.
私たちはこの霊の領域において戦っていかなければいけないんですけれども、それが他のことに一生懸命時間とエネルギーを費やしてしまうことによって、なかなかこの祈りを持って戦っていくということができなくなっていってしまう。
Remember this. The enemy is not flesh and blood.
覚えておいてください。敵は血肉ではありません。
Your greatest enemy is not the person you work with or the person that you in your family that you have trouble with.
あなたの本当の敵というのは、人ではありません。例えば同じ会社にいる同僚であったり、家族の中の、一員であったり、そういう人ではありません。
It's not your husband or your wife.
もしくはあなたの夫であったり妻であったりではありません。
But we can get drawn into thinking it is and just zeroing all of our attention on it, and all the while the real enemy, we're not engaging the real enemy, and so we're not seeing the victory.
でも私たちはついつい、そういった人たちが敵であるかのように囚われてしまって、そこに一生懸命力を費やしてしまうわけですけれども、その間に本当はその霊的な戦い、霊的な敵というのがに力を向けることができていませんから、私たちはそこで勝利を見ていくことができなくなるわけです。
And maybe if we did first engage spiritually, we would see a change in the physical realm. If we, for example, rather than clashing, you know, in a fight with somebody, or your children are, you know, resisting you or something, if we pray first and then we seeWow, God is at work.
もし私たちが先にこの祈りを持って始めたらば、その現状というものが変わってくる姿を見ることができるかもしれません。
Anyway, back to our story. God had strictly forbidden spiritists and mediums.
このストーリーに戻りますけれども、神はですね、この口寄せとか霊媒というものを非常に厳しく禁じておられました。
新
命記にそれが詳しく書かれています。新命記の18章の10節から12節のところにその、ことが禁じられていることが、書かれています。
But here we see Saul falling into the same type of sinThat he had always caused him to stumble.
サウルはここでですね、また同じような罪を犯そうとしています。彼が今までも何度も、同じようにこう悩まされてきた、その、同じタイプの罪をもまたここでも犯そうとしています。
And that is that he doesn't obey the Lord completely.
それは何かというと、彼が主の御言葉に完全に従うことができないということです。
He was right at the beginning in putting the spiritists and the mediums out of the land and kicking them out. That was a good thing.
彼は最初は良かったわけです。この国内から口寄せとか霊媒を追い出すということは、それは良いことでした。
But now again, when the pressure is on, he caves in. He compromises. He actually goes and seeks out.
けれどもここで今サウルにこうプレッシャーがかかってきたときに、彼は、それをまた妥協してしまってですね、その口寄せや霊媒の一人を呼び寄せようとしてしまいました。
In 1 Chronicles 10:13 when commenting upon Saul's life,
第一歴代史に、サウルの死について書かれている箇所があります。
Says, so Saul died for his unfaithfulness, which he had committed against the Lord, because he did not keep the word of the Lord, and also because he consulted a medium for guidance.
第一歴代史の10章の13節に、このようにサウルは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだ。主の言葉を守らず、その上、霊媒によって伺いを立てとあります。
Okay, let's read. There's the story. It's kind of one long story. Let's read verses 8 through 25.
では、続けて、8節から28章最後までお読みします。サウルは変装して身なりを変え、2人の部下を連れて夜その女のところに行き、そして言った。 霊媒によって私のために占い、私の名指す人を呼び出してもらいたい。するとこの女は彼に言った。あなたはサウルがこの国から霊媒や口寄せを立ち滅ぼされたことをご存知のはずです。それなのになぜ私の命に縄をか罠をかけて私を殺そうとするのですか。サウルは主にかけて彼女に誓って言った。主は生きておられる。このことによりあなたが戸川を追うことは決してない。すると女は言った。誰を呼び出しましょうか。サウルは言った。サムエルを呼び出してもらいたい。この女がサムエルを見たとき大声で叫んだ。そしてこの女はサウルに次のように言った。あなたはなぜ私を欺いたのですか。あなたはサウルではありませんか。王は彼女に言った。恐れることはない。何が見えるのか。この女はサウルに言った。神々しい方が地から登ってこられるのが見えます。サウルは彼女に尋ねた。どんな様子をしておられるか。彼女は言った。年老いた方が登ってこられます。外套を着ておられます。サウルはその人がサムエルであることが分かって、地にひれ伏してお辞儀をした。サムエルはサウルに言った。なぜ私を呼び出して私を煩わすのか。サウルは言った。私は困りきっています。ペリシテ人が私を攻めてくるのに、神は私から去っておられます。預言者によっても夢によっても、もう私に答えてくださらないのです。それで私がどうすればよいか教えていただくためにあなたをお呼びしました。サムエルは言った。なぜ私に尋ねるのか。主はあなたから去り、あなたの敵になられたのに。主は私を通して告げられた通りのことをなさったのだ。主はあなたの手から王位を剥ぎ取って、あなたの友ダビデに与えられた。あなたは主の御声に聞き従わず、燃える御怒りを持ってアマレクを罰しなかったからだ。それゆえ主は今日このことをあなたにされたのだ。主はあなたと一緒にイスラエルをペリシテ人の手に渡される。明日あなたもあなたの息子たちも私と一緒になろう。そして主はイスラエルの陣営をペリシテ人の手に渡される。するとサウルは突然倒れて地上に棒のようになった。サウルの言葉を非常に恐れたからである。それにその日一昼夜何の食事もしていなかったので彼の力が失せていたからである。女はサウルのところに来て、サウルが非常に怯えているのを見て彼に言った。あなたのはしためはあなたの言われたことに聞き従いました。私は自分の命をかけてあなたが言われた命令に従いました。今度はどうかあなたがこのはしための言うことを聞き入れてください。パンを少し差し上げますからそれを食べてください。お帰りの時元気になられるでしょう。サウルはこれを断って食べたくないと言った。しかし彼の家来とこの女がしきりに勧めたので、サウルはその言うことを聞き入れて地面から立ち上がり床の上に座った。この女の家に肥えた子牛がいたので急いでそれをほふり、また小麦粉を取って練り種を入れないパンを焼いた。それをサウルとその家来たちの前に差し出すと彼らはそれを食べた。その夜彼らは立ち去った。
God had strictly forbidden this type of thing.
神はこういったことを非常に厳しく禁じておられます。
And you know, we should never be involved with any sort of trying to contact the dead, trying to communicate with the dead, or for that matter, any type of occult activity.
私たちはですね、この死者と何かコンタクトを取ろうとしたりとか、そういったオカルト的な行為に関わるような、そういったことに関わるべきでは決してありません。
With Ouija boards or tarot cards or any of this stuff, just it's spiritually dangerous. Stay away from it.
タロットカードであったり、何かこう心霊術のようなものであったり、そういった一切のオカルト的なこと、こういったものは霊的に非常に危険なものです。
Because people often open up their lives to demonic influence by becoming involved in the occult.
なぜならば、人々はこのオカルトに、関わっていくことによって、その悪魔的な影響というものを、受けやすくなってしまうからです。
And they believe that they're contacting the spirits of a dead person, when in reality, it's an evil spirit who is posing as the person.
人々はその死者と、コンタクトを 死んだ人の霊とコンタクトを取っていると信じているかもしれませんけれども、でも実際は悪霊が、まあ、その人のふりをしているに過ぎないということです。
Evil spirits cannot tell the future.
悪い霊というのは将来のことを語ることはできません。
But they can observe how people act.
でもそれらは人々がどういう行動をとっているかということを観察することはできます。
And people will go to a palm reader or something, and then the person will tell them something about themselves, and they'll think, "Ooh, this person told me something that, you know, no one else knows."
人がこの例えば手相とかを見てもらいに行って、そしてその人がですね、何か自分のしてきたことをこう語り始めると、この人は誰も知らないことを知っているとこう驚きます。
And they get sucked in.
そしてまあそこにこう騙されていくわけです。
And, you know, I just urge you very strongly, stay away from this stuff.
ですから本当に、はっきり言いますけれども、皆さんどうかこういったものから遠ざかっていってください。
You know, in this day and age, there are many different names for this type of thing.
今のこの時代というのはこういったことがたくさんいろんな名前で出ています。で、あるものは非常にこう魅力的にも見えます。
I was looking on the internet page for kids one time, and they have these fortune telling for kids.
私はある時子ども向けのこのインターネットのページを見ていたんですけれども、そこに子供用の占いというのがありました。
there are many different words for mediums, challenger. It's all one thing, witchcraft.
で、いろんな言葉でこう魅力的な言葉が並んでいるんですけれども、でも結局それは行き着くところは、まあ魔術と言いますか、そういったものですね。
you know, you don't have to believe in the devil.To be influenced by him.
私たちはこの悪魔の影響を受ける、悪魔の言うことを信じてその影響を受ける必要はありません。
It could be just a bunch of, you know, teenagers hanging out in the dorm room. Let's have a set, let's try the Ouija board or something. And they think, well, we don't believe. It doesn't matter. They're still being influenced by the devil.
若い人たちがこう集まってですね、何か心霊術のようなものをやったりとかして、まあ私はそんなの信じないよと言ったとしても、そこにそのあるその悪い影響というものは受けることになります。
If, and you know, it's just, I just, you can tell I'm really passionate about this, but it's just, it may seem innocent, and you know, just, oh, let's read my horoscope today. You know, but behind this,are people who believe they're communicating with the spirit, and they very well may be, but it's not the spirit of God, it's an evil spirit.
で、あまりこう深く考えずにですね、例えば、じゃあ今日の星占い見てみようなんて思うかもしれませんけれども、でも実はその背後にある、その、悪い霊ですね、人が、まあ、本当はその、ある人の死んだ人の霊と、まあ、ただコンタクトを取っていると信じているかもしれませんけれども、その実際は実は悪霊がそこに働いているという、そういったケースがありますので、そういったことは避けてください。
You know, I just encourage, if you have, if you've been involved in, you know, it's a big part of our society, if you've been involved, if you had any of this stuff, get rid of it.
ですから、まあ、この要は今本当にそういったものがたくさんはびこっていますし、もし皆さんもそういったものにこう関わっていたり、何かそういったものを持っていたとしたら、どうかそれをもう捨ててしまってください。
Just make a very clear decision that I reject this and I, you know, I'm following the Lord. This is not for me.
はっきりと私はもうこれを捨てると決心をして、私は主を選ぶというふうに選んでください。これは私からのことではなくて主から来ていることです。
This witch is surprised. She's never actually seen. This time God allowed her to see the spirit, and Samuel comes, and she's just blown away.
ここに出てきたこの霊媒の女性は、このサムエルを見て非常に驚きました。神がここでこれが起こること、こういったことが起こることを許されたので、まあ、彼女は初めてこのサムエルを見て非常に驚いています。
And Saul says to Samuel, verse 15, I called you that you may reveal to me what I should do.
15節でサウルはサムエルに対して私はどうしたらいいかわからないので教えていただこうと思ってあなたをお呼びしましたと言っています。
And Samuel replies with some very bad news in verse 18.
それに対してサムエルは18節で非常に、まあ、悪い知らせを彼にもたらしています。
Because you did not obey the voice of the Lord nor execute his fierce wrath upon Amalek. And then he tells him that you're about to die.
あなたは主の御声に聞き従わず燃える怒りを持ってアマレクを罰しなかった。だからあなたはもうすぐ死ぬことになっていると言いました。
Saul did not obey the voice of the Lord when he had it.
サウルは主の声を聞いたときにそれに従うということをしませんでした。そして今、今度は彼はもうこの主の声を聞くことができなくなってしまいました。
And people do that. Sometimes people make the mistake of thinking that they can refuse God, and when they're ready, God will be there when they're ready.
人々はよくですね、このように間違って考えます。自分が拒みたいときは神を拒むことができる。でも必要なときには神がそこにいてくださる。そういった誤った考え方をする人たちがいます。
You know, a person might think, well, I'm going to live for myself. I'm not going to follow Jesus. I'm going to live for myself. I'm going to enjoy this life. But when I'm just before I dieWhen I'm old, when I can't really do much, then I'll open up, then I'll become a Christian.
私はもう自分のやりたいようにやりたいことをやって生きたいように生きるんだ。そして、まあ、死ぬ直前になったらとか年を取ってからとか、まあ、もし本当に必要なことが生じた時にそうなったら、まあ、神に対して心を開くよ。
It's like God, I'll call on you when I need you.
まるで神を私が必要になったらあなたをお呼びしますからねと言っているようなものです。
But you know, God sets the terms.
でも実はそういったことは全て神が決められることです。
Our part is to respond to him.
私たちのその応答というのはその神に応答し、私たちが取るべき態度というのは神に応答していくということです。
And what we need to do is to respond to the word of the Lord as we have it.
そして私たちがその神の言葉をいただいたときにそれに応答していく必要があります。
What a sad story here of Saul.
ここでのこのサウルの話というのはなんと悲しいこと話でしょうか。
Can you remember back when he was first called?
皆さん彼が
looking for the donkeys and God sent Samuel to him.
最初にサウルを呼ばれた時のことを覚えているでしょうか。彼はロバを探しに、まあ、出かけていきました。そこでサムエルによって、まあ、神から油を注がれました。彼がもしこの主の御声にずっと聞き従っていたとしたら彼の人生というのはもっと大きく変わっていたと思います。
He wouldn't have found himself in this place of desperation.
このような絶望的な状況に置かれるということはなかったと思います。
You know, the scripture gives both positive examples and negative examples.
聖書というのは私たちにこの肯定的な模範とそれから否定的な模範を与えてくれています。
I mean, positive examples of people that we can see and say, I want to be like him. I want to imitate his life.
肯定的な模範というのは、例えばそういった人たちの人生を見て、私もそのようになりたいと思えるようなそういった模範です。
But the scripture also gives negative examples where you look at the person's life and say, "Don't do this. I don't want to do it like this."
でも同時にまた聖書はこの否定的な模範というのも与えてくれています。それをそういった人たちの姿を見て、こうしてはいけない。私はこのようにはなりたくないと思うような模範です。
The negative examples can be just as powerful as the positive examples.
そしてこの否定的な模範というのは肯定的な模範と同じぐらい非常に力のあるものです。
And we see in Saul a negative example of how not to do it.
私たちはサウルを見るときにそこにこの否定的な模範するべきではないことというのを見ることができます。
You know, it's a whole lot easier to learn from other people's mistakes than to have to go through it yourself.
人の失敗から学ぶ方がですね、自分がそこを通るよりもよっぽどいいと思います。
Don't be like Saul.
サウルのようにはならないようにしてください。
Instead, respond to God's leading in your life wholeheartedly.
もう本当に心からこの神の導きというものに従って応答していってください。神の言葉というのを本当に何かとても貴重な大切なものとして捉えてください。
Whenever God speaks to our heart, whenever He speaks to our heart, even words of correction, these are precious things that we should hang on to.
そして神が私たちに語ってくださるとき、それがたとえ私たちを懲らしめるような言葉であったとしても、それが本当に私たちにとっての貴重な尊いものであるというふうに捉えてください。そしてそれに対して私たちは従っていく必要があります。
God loves to communicate with His children.
神はご自分の子供たちと本当にこう交わりを持ちたいと望んでおられます。
That's one of the great privileges of being a child of God.
これが本当にこの神の子供としての素晴らしい特権の一つです。
And that's why, you know, that's what we don't need fortune tellers. We don't need to go to anybody because we have the Spirit of the Living God speaking to us.
私たちにはもう占いとかそういったものは一切必要ありません。というのは私たちのうちにこの生ける神が私たちに語ってくださることのできるその生ける神がの霊が与えられているからです。
I'm so thankful for the grace of God.
私は本当にこの神の恵みというものを感謝しています。
You know, it doesn't matter how much you've messed up before. If a person says yes to God today, he makes up for what the enemy has taken.In our lives.
どんなに過去にこう失敗をしていようとも、今日という日に主に対してはいということができれば、神はその過去というものをすべて清算してくださいます。
how bad our attitude has been, how much like Saul we have been, we don't have to stay that way.
そして私たちがどんなにこう態度が悪くてですね、まるでサウルのような態度を取ってきていたとしても、そこにそういったところにとどまっている必要はありません。
You may have lived your whole life compromising.
もしかしたら皆さんの人生はずっとこう妥協の中で生きてきたかもしれません。
You might relate to Saul really well because you think, well, that's what I usually do when the pressure's on.
そしてサウルとよく似たような部分があるなと、もし自分にもプレッシャーがかかった時には同じようなことをしてきたと思うかもしれません。
But you know, that may have been what it was like, but it doesn't have to be. Today, things can change.
でも今まではそうだったかもしれませんけれども、これからもずっとそうである必要はありません。今日また全てを新しくすることができます。
You know, the Lord gives the grace of God. The Lord gives us fresh start.
主は本当にこの恵みを私たちに与えてくださいます。新しいスタートを与えてくださいます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Dear Father, I do thank you for this story.
愛するお父さん、本当にこのストーリーをありがとうございます。
And it is a tragedy, Lord, to see what happened to Saul's life.
サウルの人生に起こったことは本当に悲しい出来事だと思います。
And Lord, I know that I can relate to I can relate to Saul in some ways.
そして私自身もまたサウルと重ねられる部分があるということを知っています。
That temptation to when the pressure's on to forget about your word.
プレッシャーが来た時にあなたの御言葉を忘れてしまうというそのような誘惑があります。
And I do thank you for your grace.
でもあなたの恵みを本当に感謝いたします。
I thank you, Lord, for saving us.
私たちを救ってくださったことを感謝します。
And I thank you, Lord, especially for your Holy Spirit that you've put in our hearts.
そして特にあなたが私たちの心に聖霊様を与えてくださっていることをありがとうございます。
Lord, I pray for my brothers and sisters. I pray for myself.
私の兄弟姉妹たち、そして私自身のために祈ります。
That you would strengthen our hearts.
どうぞあなたが私たちの心を強めてください。
Take away the double-mindedness.
双心があるならばそれをどうぞ私たちの力から取り除いてください。
We want to be single-minded for you, Lord.
あなたに対してただただ本当に一つの心でいたいと思います。
And we want our lives to reveal Jesus.
そして私たちの人生を通してイエス様を表していきたいと願います。
Us, Lord,
どうか私たちを用いて人々が私たちのうちにイエス様を見ることができますように。
So, Lord, have your way with us.
どうぞあなたの道を私たちのうちになしてください。
Speak to us. Whatever you would want us to do, we want to follow you. We want to obey you, Lord.
どうぞお語りください。そしてあなたが私たちに望んでおられることを私たちがそれに従っていくことができますように。
Thank you for loving us, Lord.
私たちを愛してくださってありがとうございます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。